まっすぐじゃないから面白い、思ってもみなかったを楽しむラジオ番組、道草寄り道とまり。この番組は一見無駄や失敗、あるいは非合理的非効率と思われる人こと物の方が思いもよらなかった変化や成果を生み出す創発の震源地になっているのではないかという思いから、世の中の価値観とはちょっとずれているかもしれないけど、だからこそ面白い人こと物にスポットを当て、みんなで新たな価値を見出すラジオ番組です。皆様こんにちは。この番組のパーソナリティを務めますバランス体塾のおっちゃんこと安田正幸です。まずは能登半島地震でお亡くなりになられた方のご冥福と、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。また現地で復旧支援活動されているすべての方々に感謝を申し上げますとともに、無理をして活動されていると思われます。どうぞお体を壊さぬようご活動されてください。それでは今月のマンスリーゲストをご紹介いたします。今月のマンスリーゲストは古関アスリートバランス研究所代表でバランストレーナーの古関勲先生です。古関先生は、全国各地で、講習会やパーソナルトレーニングを通して、プロ選手などのトップアスリートやタレントさん、子どもからお年寄りまで年齢ジャンルを問わず心と体のバランスを整えることを主軸にご指導されていらっしゃいます。古関先生との出会いは2011年5月、当時は東日本大震災、東電の、福島原子力発電所の爆発事故が起きて間もない頃で、僕と古関先生の、共通の師でもある先生が、みんなちょっとで集まる機会を作ろうということで開催されたイベントでお会いしたことがきっかけでした。古関先生はこの人がいなかったら今の僕はいないと言える方のお一人であることは間違いないです。そんな古関先生にこれまでの人生の道草寄り道遠回りや、古関先生が提唱するバランスとは何か、また今スポーツ界や芸能界でも取り入れられている紐を緩く巻くだけで体が安定したり動きやすくなったりする紐トレについて2回にわたり詳しくお聞きしていきたいと思いますので、どうぞ最後までお付き合いください。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオから、一般社団法人心と体の創発空間 U の提供でお送りいたします。
応援貢献夢の種。
改めましてこんにちは。この番組のパーソナリティを務めますバランス体塾のおっちゃんこと安田正幸でございます。さあ今月のマンスリーゲスト古関勲先生はですね、まあ、全国各地で本当にプロの選手ですから、プロの選手からですね、ご年配の方まで、幅広くご指導されているバランストレーナーで、バランスボードやですね、紐トレという、知る人ぞ知るトレーニングアイテムを開発されていらっしゃる先生です。今日はですね、これまでなかなか聞けなかったこともたくさんお聞きしたいと思います。今日は古関先生を、知っている方も知らない方も聞いていらっしゃるかと思いますが、皆さん楽しみにしておいてください。それでは古関先生をお招きしたいと思います。古関先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、ではですね先生、早速なんですが、はい、古関先生を知っている方はもちろんですけど、知らない方もいらっしゃると思うので、リスナーの皆様にですね、簡単で結構なので自己紹介をしていただけますでしょうか。
あ、はい、はい、私バランストレーナーといいまして、主にバランス、体のバランスをテーマにして、体の使い方とか、感じ方とかあり方とか、まあ、そういうことをお伝えしてます。でもう一つ、丸光というですね、バランストレーニング器具 まあ、アイテムですかね、自分がやってることをテーマにした、ツールの作成の代表もしてます。
はい、ありがとうございます、まあですね、たくさんお聞きしたいことはあるんですが、まあ、いきなりですけど、まあ、先生がおっしゃってるバランスというのが、まあ、一般的に言われているバランスとはちょっと違うようなつもりで僕はいるんですけど、はいはい、一般的に、ね、バランスというとこう片足になってどれだけ立ってられるかとかそんなイメージがあると思うんですけど、先生が提唱するそのバランスというのをですね、まあ、いきなりですけどちょっと簡単にご説明していただけますでしょうか。
最初から結構難しいと思うよ。
はい、
もうそこ
は、はい、そうですね。
そうなんですね。本当はこれ説明できたらいいんですよね、はい、簡単にね、いつもそれテーマなんですけど、
はいはい、
まあ、要は自分の体が動けるかどうか、うん、心地よく動けるかどうか、等身大で動けるかどうかっていうことが、はいはい、大きなテーマになってきますね、うん、はい、でそのためには単に体の例えば筋力とか姿勢だけじゃなくて、はい、感覚とか、その何ですかね、運動とか、うん、まあ、自然観みたいな、うん、捉え方も含めないと実は根本的に変わるってことは実はできないので、
はい、
ちょっと一般的なそのトレーナーさんみたいな感じとか、うんうん、その体の使い方とかではなくて、うん、結構トータルに、うん、捉えてもらう形かなと思います。ただ、うん、まあ、それ言っちゃうと、うん、なんかすごく怪しくなるだから、まあ、一応アプローチの形としては、はい、体からアプローチはしていきます、はい、でもそれはやってみると、自分の感覚も、価値観も全部変わっていくので、うんうんうん、そういった意味ではすごく多岐にわたるものなんですけども、うん、ざっくり言ってしまうと、はい、等身大の体に立ち戻る、うん、体、うん、で、まあ、それは動ける体っていう風になっていきます、
うん、はい、はい、ありがとうございます。皆さんお分かりいただけましたでしょうかなかなかね、言葉では、ね、説明しにくいところありますからね。
そう、はい、あ、じゃあ、こういう、はいはい、例えば、はい、例えば、あれですよ、風邪ひいたり、
風邪ひいて、はいはい、
あ、はいはい、あとは例えば、骨折したりとかするじゃないですか、はいはい、で風邪は治ればいいって思いますよね。
普通はそうですね、
はい、まあ、骨折も治った方がいいじゃないですか。
まあそうですね、普通は、はい、
はい、で僕の、すごく変人的な捉え方としては、
はい、
風邪は、はい、風邪ひいたら風邪ひいたりのバランスがあると思うんですよ、
うんうんうん、そうですね、
はい、だし、あと骨折したら骨折したなりのバランスがあると思うんですよ、その、時々に応じたバランスを発見する、うんうん、その中で健康であるってどういうことかっていうのがすごくテーマになってくるんですね。はい、より、よりわけわかんなくなりました、
ね、あ、いいですね。な、小関先生が自ら自分を変人と言ってくださったということはですね、非常に僕も、嬉しいところなんですけれども、そうなんですよね。トレーニングというとね、どうしても、鍛えて今より強くするとか今より大きくするとかですね、そういう、捉え方が一般的だとは思うんですが、小関先生のバランストレーニングはさっき先生がおっしゃってくださったように等身大の、自分に戻るというようなですね、その価値観も含めた、バランスということで、風邪をひいたら風邪をひいたなりのバランス、骨折をしたら骨折したなりのバランスというところですね、これはそうですね、野口整体のね、野口先生が風邪の効用というね本も出されていますけど、はい、まあ、風邪をひいたらひいたなりのそこに効用があるということですよね。
あ、そうですね、やっぱりそれは意味があるわけですよね、はいはい、熱いものを触ったら手を引くわけだし、はいはい、骨折していたければびっこ引いて歩くわけでしょう、
はい
はいはい、まあ、足がね、怪我した場合はびっこしたりとか、はいはい、でそれも一つのバランスを取る作用だと思うんですよね。
うん、
いや、びっこは引かないみたいな、
確かに確かに、そうですよね。
でもそうやって、うん、今の状態を体は保とうとするわけなんで、うんうん、はい、それはむしろ正常な反応だったりするわけですね、
うんうんうんうん、
熱が出たらちょっと動けなくなったりするのもそうかもしれないし、はいはい、うん、そうですね、だからそこを、うん、まあやっぱり気持ちよくっていうのはなかなか難しいけど、うんうん、そこにも意味があるんだっていうふうに、うんうん、まあ、少しでも捉えてもらえればいい、うん、いいと思うんですね、
はい、
あ、でも僕の場合バランスっていう体、具体的に動く体のところにアプローチするんだけど、なんかその人がここが痛いとかここが浮かないっていうのを、うん、まあ、直そうとしたりは基本しないんですね、
はい、
うん、だからそれよりももっと全身のそれによって崩れた全身のバランスを整えてあげたときに、うん、結果的に痛みがなくなる人もいるし、うん、結果的に、2、3割になる人もいるし、うん、結果的に、まあ、8割ぐらいになるかもしれない、うん、ね、そのぐらいになる人もいるかもしれないし、うん、それで、うん、そうするとね、みんなね、うん、不思議とそれは等身大の痛みだと思ったり、うんうんうん、等身大の状態だと思うんですけど、はい、バランス取った結果、
はい、
でそうすると意外にね、みんなね、気持ち良さそうな、うんうんうん、あの顔になるんですね、気持ちいい感じになったり、そこになんか不平不満があったものがなくなったりするんですよ、
はいはい、
だ人ってなんかその問題がなくなったことが、はい、あ、問題があのなくなることが解決ではなくて、うん、その問題がまず等身大になることっていうのが、うん、実はすごい大事なことなんだなっていうことを僕はちょっと体を通して、ね、感じることがありますね、
うん、ありがとうございます。そうなんですよね、
はい、
あの、まあ、僕は小関先生に出会わなかったら今のバランス体塾というものはできてないんですけど、まあ、整体も、ね、もともと整体をしてて、で治そう治そうと、ね、痛みをなくそうなくそうとしてたんですが、小関先生に出会ってからそのバランスという考え方を知り、あ、そういうことかと、バランスを取ることによってその痛みが、なくなるというわけでもなくて、ちゃんと正確に捉えられるというか、そうですね、なくすことを目的としてしまうとどうしてもこう、ね、無理に、何とかしようというふうに働いてしまって、かえってバランスを崩してしまったりすることもあるということですよね。なるほど、は、ありがとうございます。ではですね、あの、そのバランスという考え方に、至るまでの、小関先生の、人生をですね、あの、これは知らない人もたくさんいらっしゃると思うんで、小関先生のファンいっぱいいらっしゃいますけど、小関先生ってちなみにあの、まあ、米沢のご出身ですね、山形県の米沢のご出身なんですが、幼少期とかってどんな少年だったんですか？はい、
なんかまあ、親から言わせると、親は結構あの、まあ、なんですかね、仕事を、まあ、それぞれ仕事をしてたこともあったり、そうですね、うちにいなかったので、仕事で、結構テレビ見て待ってるみたいな、多分もしおとなしかったみたいですね、結構。
そうなんですね。
どこの幼少期ぐらいから行くんですか？
まあ、小学校ぐらいで、幼稚園小学校からでもいいんですけど、はい、はい、まあ、じゃあおとなしめのお子さんだったと。
そうですね、はいはいはい、
じゃあクラスとかでも別に目立って何かするとかいうわけでもない感じですか？
ああ、そう、やんちゃグループではなかったと思うんですよね。
じゃあ、はい、今のまんまみたいな感じですかね？
あ、今のまんまぐらい。あ、そうそうそう、そうかもしれないです
ね、はい、なるほど、
変わんない感じですね。
ああ、そうなんですね、
はい、
何かスポーツとかされてたんですか、先生？中高とか
スポーツは陸上をやってました、僕。あ、
陸上なんですね。陸上って、長距離とかですか？
あ、長距離ですね。
あ、長距離ですね。短距離のタイプじゃないですもんね。
あ、まあ、そうですね。短距離も速かったですね。でも、なんでかな？なんで長距離入ったのか、未だにわかんないんですよね。ただ、その、入った中学校が、まあ、県で一番になるぐらいの早いとこだった。
あ、そうなんですね。
はい。だから、まあ、部活入るんだったら、うん、まあ、野球とかバスケとかもね、サッカーとかもいいなと思ったんですけど、結構ああいうのってちっちゃい頃からやってる人たちいるので、あ、これは選手になれないなと思って、で陸上はまあまあ早かったんで、 あ、陸上ならいいけど、うん、あ、この県で一番強いチームっていうの、あ、そうかもしれない、県で一番強いから、ここ入ってみようと思って試して海に入ってみようっていうのが最初かもしれない、
そうだったんですね、
うん、そうなんです、もう案の定めちゃくちゃひどい、ひどいめちゃくちゃなところですごくて練習が、もう朝から、朝練から始まるんで、毎朝5時に起きてましたね。
ああ、そうですか、はい、じゃあ、はい、その時は結構無理して練習をした感じですか。
めちゃくちゃしました。
いや、そうなんですね。
はいはいはい、はい、もうすごかったですね、休みなく走ってましたから。
あ、そうですか、うん、今のねイメージだとそんな、そんなこと無理してしなくていいんじゃないみたいな感じですけど。
あ、まあそうですね、多分もう根性努力ですね、
まあそうですよね、僕らのね、うん、まあ先生は僕のまあ学年的には1個上なんで、はい、まあね、スポコン、ね、最盛期ぐらいの時代ですもんね。
そうですね、スポコンですね、その、うん、怒られ、殴られることもやっぱりありましたしね、
そうですよね、当たり前にありましたよね、
うんうん、毎日何かしら怒られるっていう、まあ全員ですよ、
そうですね、
全員が、うんうん、そんな感じでしたね。
そうですよね、子供たちがサンドバッグ状態になるような先生の、そんな時代ですよね、でもそこから、そのなんですか、このバランストレーナーになるまでの間ってどんなあの道があったんですか。
すごい広いですね、
すいません、質問が広くて。
いや、あの、で、陸上で、はいはい、まあ、そこそこ僕もやっぱり結構速くなったんですよね、でもおかげさまで体はめっちゃちっちゃかったんですけど、はいはいはい、あの速くなって、まあ、そのまま推薦で高校行ったんです。
あ、陸上推薦で行ったんですか。
陸上推薦で
行ったんです。すごい、
うん、その地域ではまあ、あの一番速かったんで。
あ、すごいですね。
はい、で僕は、でその上の高校が、またあの箱根常連校だった
んです、ね、そうなんですか、
はい、もう多分何連覇、8連覇ぐらいしてたかな、7連覇ぐらい、
あ、県で、
あの県でね、だからずっと箱根そのぐらい出てて、あ、箱根ごめんなさい、高校駅伝、
高校駅伝、高校駅伝、はいはい、
高校駅伝、全国高校駅伝、
ありますね、はい、
うん、で、うん、あの多分僕もそのまま、うんうん、まあ、高校駅伝常連校でもあったんで、あのやっぱり箱根の大学からオファーも結構、うん、推薦もあったんですね、
う
ん
う
ん、だから僕も箱根行くと思ってました、
ね、わ、そうだったんですか、目指す箱根駅伝だったんですね、
はい、
先生、
はい、あの多分、あのある事件が起きなければ、
ある事件が起きなければ。何やったんですか、
ね、あ、いや僕ね、実は高校入ってから、あの健康診断で、あの実は心臓が、あのまあ良くないということが発覚しまして。あ、
そうなんですか。
そうなんですよ、まあ、あの普通に生活する分には、あの全然問題なんですけど、まあ、肥大型心筋症で、はい、まあ、多分その、うん、まあ、ちょっとね僕詳しく覚えてないんですけど、はい、あの多分、まあ、筋肉の厚みがこう大きくなるんですね、あの要は右心室、左心室っていう、要は空間が、これはまあただのスポーツ心臓でも、うん、あ、スポーツ心臓でもあったんですけど、だから人より拳一個大きいんですよ、人もある、
はいはい、
まあ、それだけ使ってたんですけど、でその心筋肥大型の場合はここの、はい、肉厚がこう、はい、
熱くなって、
中の空間が、まあ、狭くなる、
ああなるほど、内側にこう、はい、大きくなっちゃう
んです、ね、そうなんですよ、うんうん、その厚みの場所によっては、うんうん、便があったりすると、
あ、なるほど、はは、
結構良くなかったりするやつ、なんか、まあ、それで、まあ、当時の、医療業界では、まあ、それが見つかれば、まあ、ちょっとと、その便の動きも少しいまいちですね、みたいな、それで、まあ、やめざるを得なかった
んですね。あ、そうなんですか。
はい、それがなければ、多分僕、今、この仕事は絶対やってないと思いますね。
いや、そうですね。あ、そうなんですか。じゃあ、そのままもし行ってたら、ゴリゴリに練習して、
ゴリゴリに練習して箱根を走ってたんではないかな。
そうだったんですか、これ知らない人多いんじゃないですか。
ね、あ、そう、あ、それ、そうですね、あんまり言ったことない
ですね。はい、僕もそうですよ、もう13年ぐらいのお付き合いですけど、初めて聞きました。そうですか。
だからまあ、アスリートの気持ちとかは、トレーニングしてる感じとか、疲れとか、なんかそういう苦しさとかは結構分かるっちゃ分かるんですよ、うん、
なるほど、なるほど。
はいはい、
あ、そうだったんですか。じゃあ、高校でもそれで陸上を断念して、
はい、
はい、で高校卒業後はどうされたんですか。
後は僕もすぐ就職ですね。まあ、あの高校がね、あの米沢工業高校って言って、はい、工業高校で、はい、地元の、だから、まあ、そこに入ったのも実は自分の父が職人だったんですね、
はいはい、
建築関係の職人だったんで、
はいはい
はい、まあ、あのもちろんその社長でやってたんですけど、でまあ、僕も建築入ったんですね、建築家に入って、はいはい、まあ、後々は何か、継ぐつもりで入ったんですね、だからまあそれでそれ系のゼネコンに入ったわけですよ、うん、東京のゼネコンに。まだ僕の時は、はい、多分安田さん大学卒業した頃は結構就職が大変だった、
大変な時期ですね、はい、
僕らの時もまだ最高潮で、
そうですよね、
そう、どこ選ぶって、こうなんかどれにしようかなぐらいの感じのだったんで、でなんかやっぱりちょっとスポコンやってきたんで、
はい、
やっぱりまあもちろんお給料はね、いい方がいいけど、まあなんか辛くても、なんだろう、しっかりしたところがいいなっていうところで、東京のゼネコンを選んだんですね。
ああ、そうなんですか。じゃあここ卒業して上京された。
そうですね、俺は東京祭ぐらい。
そうですよね、
はい、でも、もう山形から東京行くってものすごいなんかね、海外行くみたいな感じだったん
で。そうですね、東北からね、関東って意外と近いですけどね、はいはい、心理的な感じはすごい、ね、
そうそうそう、
ね、遠いですよね。
そうなんです、
じゃあ高校卒業して上京されて、まあ、建築関係の会社でお仕事されていたと。
そうですね、だから僕は結構ね、なんか運動系のことすごい勉強してきた人だって思われてる時あるんですけど、実は全く、全然違う方面から
やり始めてるんで、はい、すごいですね。まあ、この番組のテーマである道草より道遠回りで言えば、かなり遠回りをされて今のバランストレーナーの、ね、ポジションに来てる感じですね、先生ね。
あ、そう、そうなんですよね、うん、だからあんまり皆さん の、うん、あの参考にならないですよね。なんで、いやいやいや、例えば、うん、紐トレを、ね、あ、紐トレの話まだしないんですけど、紐トレを、
はいはい、
はい、うん、はい、その発見、どうやって発見したんですか、うん、みたいな、
なるほど、ね、
うん、でも、なんかそういう全然違う、なんですかね、その道から入ったって言えば入ったんで、まあ、いたんですよね、いたんです、それが通用、まあ、少しずつでもね、こう、なんかこう取り入れてもらってるっていうのは何かしらあるのかなとは思いますけど、
いや確かにそうなんですよ。その業界に、例えばスポーツならスポーツの業界にどっぷり使ってると、どうしてもね、その業界の常識にどこかで縛られてしまって、新しい価値観とかが見出せないことが多いじゃないですか。なのでやっぱり小関先生のように他の業界で、ね、いろいろ経験を積まれてきたからこそ、こう見えるものがあったんですかね。
まあ、そうですね、やっぱりその視点はもしかしたら違ったのかもしれないですけど、まあ、そもそも僕が、あの人を指導するタイプじゃないから、要は人前で話すタイプじゃなかったんで、もう物静かな、あのタイプでしたから、
あ、なるほど、
まあ、今やってることすらも未だによく分かんないですね。
なるほど、そうですか、はい、で、東京 の、 その、ゼネコンの会社で勤められていて、そこからどうやってこのバランスの道というか、今のところにつながるんですか。
そうですね、 あ、で、ちょっとゼネコンの話。
はい、あ、どうぞどうぞ。はいはいはい。
いいです。
はいはい。あと5分ぐらいですか。
ここ多分ね、はい、意外に役に立ってる、いろいろあるんですよ。
はい。
やっぱり、まあ、道草っぽいことでも、意外に、やっぱりさっきね、安田さんが言ったように、その視点っていうのは役に立ってるもんで、そう考えると無駄なことないなと思うんですね、やってること、
はいはい、
で、ゼネコンって何やったかっていうと、現場監督なんですけど、
現場監督、おおほほほ、
はい、で、僕の場合、住宅じゃなかったんですね、中堅のゼネコンだったんで、まあ、社員が300人ぐらいのところですから、まあまあ、
そうですね。
で、そう。で、会社がちょうど新宿の駅前にあったんですね。はい、で、それも魅力だった。新宿っていう真ん中に行ってみたいなっていうのがあったんで、新宿にあって、はい、で、まあ、すぐ静岡行っちゃったんですけどね、飛ばされてて。
あ、そうなんですか。
まあ、新宿なんですけども、その現場監督っていうのは、例えば学校とか、
あ、学校、はいはい、じゃあまあまあ大きいものを、はい、
まあまあ大きいもの、事務所ビルだとか、まあ、そういう建築物って言われるもの、
はい
はいはい、マンションとか、そういうのですかね、はい。
で、現場監督をされて、
現場監督っていうのはどういう仕事かっていうと、まあ、建物を建てるのにいろんな職人さんがいるんですよ、はい、
そうですね、
例えば、基礎工事をするときに穴を掘る土方の人、土木土方の方とか、そこでコンクリートの、基礎のですね、形を作る、木枠を作った大工さん、はい、型枠大工さん、
そうですね、
はい、で、まあ、そのところにあと鉄筋、こう、はい、鉄筋をこう沿わせて組み立てる鉄筋屋さんとか、はい、でコンクリート流しのこう、なんですかね、打設屋さんとか、
はいは
い、もう本当にもうすごいたくさんの、多分皆さんが想像しないぐらいいろんな職人さんがいて、その職人さんの交通整理をやるのが現場監督ですね。
なるほど。
で、僕は上司に教えられたのは、まあ、工程表を大体作りますよね。大体このぐらいで終わるよと。そうすると、次の職人さんが入ってきます、で、その次の職人さんがすぐに工事できるように、手待ち、手焼き、手戻りしないように見ろよっていうのが、まあ、最初僕に、教えてくれた先輩っていうのは、実は高校の先輩なんですけども、その会社でもめちゃくちゃ一番厳しいっていう人だった。でその人が静岡にいたんで、後輩が来たのかと、だから俺のところにちょっと、ちょっと連れてきてくれって言われて、はいはい、静岡
に。ああ、なるほど。先輩が、ね、小関先生を呼んで静岡に。
そうそうそう、
なるほどなるほど。
その、まあ、先輩が、先輩って言ってもだいぶ上ですけど、その方が教えてくれたんですね、とにかくそこの交通整理の、まあ、職人さんが気持ちよくできるようにしろと、で、まあ、もちろん職人さんに対する要求もしっかりするんですけど、なんかそういうところでいろいろ学ばせてもらいましたね。
なるほどなるほど、わかりました。そうなんですね。面白い、面白いって言っちゃあれですけど。
そうですね。で、その、はい、例えば設計図ってあるじゃないですか。
はい。はい、そうですね。
設計図を、はい、こう、なんですかね、施工用で、はい、こう、また図面を描くんですね。そういうのも仕事
なんです。なるほど、なるほど。わかりました。先生、ちょっと話の途中で大変申し訳ないんですけども、そろそろお時間なので、続きは後半戦で、はい、お願いいたします。はい。
ゼネコの話で終わりそうです。
ゼネコの話で終わっちゃいました。はい。はい、皆さん、続きは本当に気になると思いますけども、次回のですね、後半戦をお楽しみにしておいてください。それでは皆さん、また来週よろしくお願いいたします。失礼いたします。